で私たちは聖書の中で最も重要な書物の一つローマ書を見てきました。今日はローマ書4章を見ていきたいと思います。ローマ書4章1節から16節をお開けください。ぜひ教会に来るときには、聖書をお持ちください。皆さんが、この聖書を通して、成長し、そして、導かれていきます。また、説教中にはですね、ここが重要だよということでいろいろと線を引いて、もらうところがありますので、ぜひ、聖書を、皆様お持ちください。ローマ書4章1節から。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合については何と言ったらよいか。もしアブラハムがその行いによって義とされたのであれば、彼は誇ることができよう。しかし神の御前ではできない。なぜなら聖書は何と言っているか。アブラハムは神を信じた、それによって彼は義と認められたとある。一体働く人に対する報酬は恩恵としてではなく当然の支払いとして認められる。しかし働きはなくても不信心なものを義とする方を信じる人はその信仰が義と認められるのである。ダビデもまた行いがなくても神に義と認められた人の祝福について次のように言っている。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。罪を主に認められない人は幸いである。さてこの祝福はかつれのものだけが受けるのか、それとも無かつれのものにも及ぶのか。私たちは言う、アブラハムにはその信仰が義と認められたのである。それではどういう場合にそう認められたのか。かつれを受けてからか、それとも受ける前か。かつれを受けてからではなく無かつれの時であった。そしてアブラハムはかつれという印を受けたが、それは無かつれのままで信仰によって受けた義の証印であって、彼が無かつれのままで信じて義とされるに至るすべての人の父となり、かつかつれの者の父となるためなのである。かつれの者というのはかつれを受けた者ばかりではなく、我らの父アブラハムが無かつれの時に持っていた信仰の足跡を踏む人々を指すのである。なぜなら世界を相続させるとの約束がアブラハムとその子孫とに対してなされたのは律法によるのではなく信仰の義によるからである。もし律法に立つ人々が相続人であるとすれば、信仰は虚しくなり約束もまた無効になってしまう。一体律法は怒りを招くものであって、律法のないところには違反なるものはない。このようなわけで全ては信仰によるのである。それは恵みによるのであって、全ての子孫にすなわち律法に立つ者だけではなくアブラハムの信仰に従う者にもこの約束が保証されるのである。アブラハムは神の前で私たちの全ての父の全ての者の父である。愛する天のお父様、今日感謝いたします。あなたが、今日この、聖書を通して語ってくださることを感謝します。この、あなたの御言葉は、どんな本にも変えることはできません。主よ、私たちはこの、あなたの御言葉を信じ歩んでいきます。どうぞ私たちに、語ってください。私たちが、ただ御言葉を聞くだけでは、そこには祝福はありません。私たちは、この御言葉によって変えられ、そしてこの御言葉を行うことによって、多くの祝福を受けていきます。どうぞ私たちと今日共にいてください。感謝してイエス・キリストの名によってお祈りいたします。ヘンリー・ソレウという詩人であり作家は、死ぬ間際に友人にこのようなことを聞かれました。神様と平和を得たかい。彼は答えました。 神様と喧嘩したこと自体知らなかったよと言いました。ソレイは多くの人が思っているように神様に対しての正しい理解がありませんでした。もし神様が存在していたなら、神と人間との間には何も問題ないと思うのです。このような人々はパウロが語ったローマ書3章までのメッセージは全く分かりません。そのためパウロはこの4章を書いたのです。神様と正しい関係にない場合、小さい喧嘩では済まないのです。またこれは誰かと喧嘩し友達で亡くなったというような事件の問題でもありません。もっと深刻なのです。私たちは創造主である神に敵対するものとして生まれてきたからです。私たちは何かについて悩むとき、家計事情、健康な問題、子育て、または私たちの生活に関することを最も大きな問題とするべきではありません。私たちは取り扱うべき最も大きな問題は神様との関係です。どのようにして全世界を創造されたこの神様と正しい関係を取り戻すことができるのでしょうか。そしてそこには希望があるのでしょうか。このとても大事な問いに対する答えを得た後も、私たちはまだ異なった問題があります。なぜならこの重要な問いの前には多くの混乱があるからです。今朝この多くの混乱を一つ一つ解決していきたいと思います。私たちはこの聖書を通してこの問題を解決していきたいと思います。今朝ローマ書4章の1節から16節を読みました。でこのところからどのようにして神様と正しい関係を取り戻せるかという問いに対して、皆さんが陥りやすい間違いを3つご紹介したいと思います。私は先週ですね、ワーシップリーダーのブレットと一緒にカリフォルニアのカンファレンスに参加しました。その時にですね、ジムに行ったんですが、そのジムの隣にいた人がですね、と一緒に話す機会がありました。で彼がいつも言っていたのは、そうですね、いろいろとこの神様についてお話をしたんですけども、彼が言っていたのは、いつも良いことをしていれば天国に行けるよという話をしていました。私たちは2時間半ほど、ずっと語り合いました。しかし、彼の話のいつもポイントは、良いことをすれば、いつも良いことをすれば私たちは天国に行けるということでした。 私たちは本当にいつもどのように神様と正しい関係を取り戻せるのかということに対して格闘します。しかし皆さんが陥りやすい間違いが3つございますので、今日それを紹介していきたいと思います。1つ目は、どんなに良いことをしても神様と正しい関係を築くことはできないということです。1節から2節を見てください。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合については何と言ったらよいか。もしアブラハムがその行いによって義とされたのであれば、彼は誇ることができよう。しかし神の御前ではできない。この4章でまずパウロはもしというフレーズを使って話を始めています。もし行いによって義とされたのであればとあります。もし行いによって義とされたのであれば、その行いに対し誇ることができます。しかし神の御前ではできないのです。皆さん、この聖書箇所に線を引いてください。ぜひ線を引いてください。しかし神の御前ではできませんという箇所です。私たちは気づいているか気づいていないか分かりませんが、私たちは兄弟、また姉妹、家族、友達に対していつも自分のしたことに対して誇ります。しかし神の御前では私たちは自分のしたことに誇ることはできません。ローマ書3章27、28節にはこのように書いてあります。すると、どこに私たちの誇りがあるのか。全くない。何の法則によってか、行いの法則によってか、そうではなく信仰の法則によってである。私たちはこう思う。人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によるのである。またこのローマ書3章には、私たちは皆罪人であると書いてあります。私たちは、神を求めない、そのように書いてありました。この人は行いにより義と認められることは聖書で何度も、言及されています。第一コリント1章27節をお開けください。それなのに神は智者を恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするために、この世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち亡きに等しいものをあえて選ばれたのである。神 様はこのように言いました。なぜでしょうか。なぜなら私たちは、行いによって私たちの肉によって誇ることがないためであります。エペソ書の、2章9節をお開けください。8節から9節。あなた方の救われたのは実に恵みによる信仰によるのである。それはあなた方自身から出たのではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためである。このように、聖書箇所ではたくさんですね、私たちは行いによって義と認められないと、述べています。それはなぜでしょうか。なぜなら私たちはすぐにあらゆることに対して誇りを持ちます。神様の栄光をすぐに自分のものにしようとします。自分中心であり、救いがたいものです。これが人間の性質であり、すべて自分のために何かを行おうとするのです。もし私たちが良い行いをすることにより天国に行けるとしたら、それはどのようなものになると思いますか。とんでもないことですよね。なぜなら、私たちは自分の行いによって、天国に行けるのならば、私たちはそれに対して誇ります。私たちの周りでは、例えばクリスマス休暇で親戚と集まったとき、同僚などですね、自分が何を達成したのか、どの有名人を知っているのか、何をしているのか、永遠に語っている人はいないでしょうか。また飛行機の席で隣に座っていた人が自分のことに関し永遠に話していたとします。スナックと飲み物を配りに来るフライトアテンダントが来た際に、来た隙にですね、急いでエクジットボタンを押して飛行機から飛び降りたいという気持ちにはならないでしょうか。私たちはその人の話を聞くよりも死を選ぶぐらい、それぐらい嫌にならないでしょうか。もし行いによって天国に行けるのであれば、人々はこのように自分の自慢話ばかりしています。私たちの周りにはたくさん自分のことについて語ったり、自分の自慢話をしたいと思っている人、またそのような人がいます。しかし私たち自身ですね、その人たちと全く異ならないのです。いつも自分のことに関し誇りたいですし、その自分の達成したことを人にシェアしていきたいと思うのです。ある、カンファレンスに私が行った時ですね、友達と一緒に、マクドナルドで食事をしました。である、男性を見たんですけども、その、男性はですね、ジュースのおかわりをするためにジュースコーナーに向かって歩いていきました。彼が着ていた T シャツには It's all about me、 つまり神が、私が全ての中心だというメッセージが、書いてありました。私たち人間の性質というのは、 いつも自分を誇り、自分中心でありたいと思うのです。しかし、もう一度この4章の2節をご覧ください。聖書にはこのように書いてあります。しかし神の前ではそうではない。また、旧約聖書では、たくさんの人がですね、良いことをして、また、多くの、犠牲をですね、神様に捧げた人がいますと書いてあります。この人たちはどうなのでしょうかと私たちは疑問に思います。そしてパウロは私たちにこの答えをくださいます。このパウロはアブラハムを用いて私たちに語りました。アブラハムは神様を信じて、それによって義と認められました。創世記15章の6節です。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたとあります。アブラハムは神様のために働いた、そのために義と認められたとは言われていません。アブラハムは契約を守ったから義と認められたとは言われていません。アブラハムは自分の人間的性質を向上させたので義と認められたとは言われていません。聖書はアブラハムは信じたと述べています。アブラハムがこの箇所を引用したのはこの箇所が初めてではありません。ガラテヤ書でもこの箇所を引用しています。ガラテヤ書3章5節、するとあなた方に御霊を賜り力ある技をあなた方の間でなさるとのは律法を行ったからか、それとも聞いて信じたからか。このようにアブラハムは神を信じた、それによって彼は義と認められたのである。だから信仰によるものこそアブラハムの子であることを知るべきである。聖書は神が異邦人を信仰によって義とされることをあらかじめ知って、アブラハムにあなたによってすべての国民は祝福されるであろうとの良い知らせを予告したのである。このように信仰によるものは、信仰の人はアブラハムと共に祝福を受けるのである。この信仰によってアブラハムは義と認められました。アブラハムはこの信仰により罪が許され、受け入れられ、そして義と認められたのです。アブラハムがこの神様の言葉を聞いたとき85歳でした。一人も子供がいませんでした。神様はしかしあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福すると言われました。創世記15章の6節では、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたのです。 創世記15章の6節、この信じたというのは聖書で一番初めに使われた言葉であります。でこの信じるという単語はヘブル語でアーメンという意味になります。アーメンはそのようになるようにまた同意しますという意味です。神様はアブラハムに一つの約束をしました。そしてアブラハムはアーメンと言ったのです。また神様は子孫がたくさん増えること、そして大きな国民になるとアブラハムに伝えました。妻であるサラが不妊の胎であり、そして二人とも年を取っていたのにもかかわらず、アブラハムはアーメン、信じますと言ったのです。アブラハムは当時100歳、サラは90歳でした。しかしアブラハムは神様を信じました。この信仰により神様の心を動かし、そして義と認められたのです。そして神はアブラハムを義と認められました。この認められたクレディット、またアカウンテッド、日本語ではこの認めたと訳されますが、この言葉はギリシャ語でロギゾマイと言います。そしてこれは会計で使われる言葉です。これは計算するという意味です。この言葉は新約聖書で41回、パウロは39回使っています。そしてローマ書では19回使われていて、この4章では11回も使われています。神様はこのアブラハムが信仰により信じたので彼を義と認め、そして会計でいうこの右から左に移したというものですね。彼を義としたのです。アブラハムは義と認められるに値しませんでした。行いによって義となれないからです。しかし信じて義と認められたのです。それでは神様と正しい関係を持つ方法を知るにはどうしたらよいのでしょうか。私たちの良い行いに対してフォーカスしないでください。アブラハムは信仰によって義と認められたのです。それは神様を信じる信仰によるものなのです。この信仰はどのようなものなのでしょうか。ローマ書4章5節は新約聖書で最も適切にこの信仰によって義と認められるということが書いてあります。信仰のみ、その他によっては救われないというメッセージが主に3つこの箇所では書かれています。でそれを今からですね、一つ一つ見ていきたいと思います。信仰はどのようなものなのでしょうか。まずいつも心に置いておいていただきたいのは、行いによっては決して信仰を得ることはできません。私たちはいつも忙しくしております。でこの忙しさに隠れて神様の御声を聞くことができません。またこの忙しさ を理由にし、私たちは良い行いをしているのだと思ってしまいます。しかし神様はいつもこの信仰によらなければ私たちは義と認められないとメッセージしています。この4章の5節の最初ですね、何の働きのないものがとあります。パウロはここで何の働きもないものがと言っています。つまり信仰のみという、つまり信仰のみということで主の前に義と認められるのです。このフレーズは全ての罪が許され義と認められる約束のスナップショットです。私たちはこの瞬間に信仰により神様に義と認められることができます。私たちが清められていくプロセスには時間がかかりますが、神様から罪が許され義と認められるのは私たちがキリストに信仰を置いた瞬間からなのです。罪が許されて私たちは神様によって義と認められ受け入れられるのです。これは私たちの良い働きとは全く関係ありません。ジャスティフィケーション、義と認められるというのは全く働きとは、自分の良い働きとは関係ないのです。私たちはイエス・キリストを主として信じた瞬間に、その瞬間に義と認められるのです。私たちがイエス・キリストに完全に私たちを捧げたとき、私たちはその神様から大きな祝福を受けるのです。この義と認められるというのは先ほどもお話ししたその会計の単語、借り方から貸し方に移るようなものです。私たちは罪あったものから義と、義あるものに移されるのです。次に神は不敬虔なものを裁きます。これはとてもショッキングなものじゃないでしょうか。どうしてなのと泣きつきたくなるかもしれません。どうして神様は不敬虔なものを裁くのでしょうか。それは、正しくないと思う人もいるかもしれません。しかしキリストは不敬虔なもののためにも、死なれました。私たちは、キリストを信じるときにすべて良い行いができるようになったら神様を信じようと思う人がいます。しかし神様はキリストが人々の心になければその人たちも裁くのです。しかしキリストを信じた者は不敬虔なものでも義と認められるのです。ローマ書5章6節、私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不敬虔なもののために死んでくださいました。一人後キリストイエスが不敬虔なもののために十字架にかかってくださったために、神様は不敬虔なものを裁くのです。不敬虔という言葉が強調しているのは、信仰は私たちが義になるということではありません。信仰は神が不敬虔なものを裁くということを信じることです。私たちがまだ不敬虔な時にも信仰によって義と認められるのです。これは私たちが義となるのではなく、神から義であると認められるのです。神様は 私たちがまだ弱かったとき、不経験なものであったとき、キリストは十字架の上で死んでくださったのです。この十字架により私たちは神様と和解をし、そして許されるのです。義と認められるというのは私たちの行いではありません。私たちがどんな不経験なものであろうとイエスを信じたとき、私たちは神様と共にいることができるのです。義と認められることができるのです。3つ目、その信仰が義と認めみなされるのです。信仰により私たちが義と認められる3つ目の言葉は5節の最後の文章です。その信仰が義と見なされるのです。良い働き、愛、信仰のみではなく、信仰によってのみ私たちは義と見なされるのです。最初の議題に戻ります。私たちが間違いを起こしやすい2つ目のことは、宗教的儀式をすることにより神様と正しい関係を持つことはできない。9節をご覧ください。9節では割礼に関して話しています。この割礼はユダヤの国においては最も重要な儀式の一つでした。割礼は天国の切符だと考えられていたのです。この割礼をすれば天国に行けるとユダヤ人は考えていましたが、パウロはそうでないとはっきりと言っています。理由は2つあります。9節10節をお読みください。さて、この幸福は割礼の者だけが受けるのか、それとも無割礼の者に及ぶのか。私たちは言う、アブラハムにはその信仰が義と認められたのである。それではどういう場合にそう認められたのか、割礼を受けてからか、それとも受ける前か。割礼を受けてからではなく、無割礼の時である。創世記15章6節、先ほどのところでは、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたとあります。アブラハムは割礼を受けたとき、とてもとても年を取っておりました。神様がアブラハムに義と認めると言ったのはいつだったでしょうか。アブラハムが85歳の時です。つまりこの割礼の儀式の14年も前のことです。パウロはこのことに気づいたとき、とてもびっくりしたのではないでしょうか。ユダヤ人は割礼を通してのみ天国に行けると信じていたからです。このアブラハムが割礼をしたと書いてあるのが創世記の17章の23節。神が義と認めた14年後のことです。そして2つ目の理由は11節にあります。そしてアブラハムは割礼という印を受けたが、それは無割礼のままで信仰によって受けた義の証印であって、彼が無割礼のままで信じて義とされるに至るすべての人の父となり、かつ割礼の者の父となるためである。2つこの聖書箇所についてさらに波線を引いていただいたところがあります。一つ目は印であります。この割礼は印であり、義と認められる要因ではありません。信仰の印であり、これにより義とは認められません。 の印というのは、例えばデパートでお肉を購入する際、USDA という承認のシールを見ることがあります。これはシールによってお肉が問題な状態になったわけではありません。シールはすでに問題ないお肉を問題ない状態であると、記している、示しているものにすぎません。同じことが、宗教儀式にも言えます。また、私たちが例えば、旅行に行ってですね、例えばフロリダに行ったとき、フロリダの、その、地域には例えば、サインがあります。でそこが有名な、観光地域であれば、その、地域を私たちは、喜ぶのであって、そこに書いてあるサインをですね、喜ぶのではありません。でこのサインボードというのは、ここが、その地域でありますよという、ことを示しているにすぎません。割礼は同じようにですね、印であって、義と認められる要因ではありません。そして、割礼は今日のバプテスマ、洗礼であると言えます。洗礼は神様を信じるようにあなたを変えることはしません。洗礼とはあなたの信仰を公に告白するものなのです。私たちが、義と神様から義と認められ、そして、義に移されたということを、記すものです。バプテスマを通して神様を信じるように私たちを変えることはありません。このコンセプトはどの儀式にも当てはまります。例えば聖餐式もそうであります。これを行うことによりあなたが信仰者であることを示すのです。良い行いによっても、そして儀式によっても、私たちは神様と正しい関係を持つことができません。洗礼や信仰確認式、キャンドルサービス、香を焚くこと、信仰な場所にお参りに行くこと、神聖な階段を登ること、ロザリオを使って祈ること、断食、神聖な銅像の足にキスをすること、これらによって私たちは神様と正しい関係を持つことはないのです。多くの人は、この儀式によって神様と正しい関係を持とうとします。一つ一つには、そのようにする価値があります。また目的があります。これが悪いと言っているのではありません。しかし、この儀式を通して私たちは神様に義と認められることはないのです。私たちはイエス・キリストに対する信仰にのみよって義と認められるのです。このキリストを信じる信仰を持っていないでこの儀式をすれば、全てが、意味のないものになってしまいます。そして最後です。パウロは人々が神様との関係を正しくするために行うことで陥りやすい間違いをもう一つ指摘しています。13節、なぜなら世界を相続させる との約束がアブラハムとその子孫とに対してなされたのは、立法によるのではなく信仰の義によるからです。この立法というのはモーセの十戒のことです。モーセの十戒を守ることで私たちは天国に行くことはできません。パウロは立法を守らなくても救われる人の例えを通してなぜアブラハムを用いたのでしょうか。なぜならこの質問をするのはですね、アブラハムが生きていた430年後にモーセの十戒が作られたからです。アブラハムが用いられた理由として立法を守らなければ天国に行くことができないと思っている人々に、立法が与えられるはるか昔に信仰により神様と正しい関係を持つことができたアブラハムのことを伝えたかったからです。430年前にですね、モーセの十戒ができる430年前にアブラハムが生き、そしてアブラハムは信仰により義と認められたのです。モーセの十戒はなかったのです。つまり立法によって私たちは救われません。立法を守ることにより私たちは救われません。信仰の義により、信仰により私たちは義と認められるのです。神様と正しい関係を持つには信仰による救いのみとなります。16節をご覧ください。このようなわけで、つまり今まで説明したすべての間違いを含めてすべては信仰によるのです。それは恵みによるのであって、すべての子孫に、すなわち立法に立つ者だけではなくアブラハムの信仰に従う者もこの約束が保証されるのである。すべては信仰によるのである。それは恵みによるのである。アブラハムの信仰に従う者にもこの約束が保証されるのである。すべては信仰によるのであるという、このすべてとは何を意味していますか。これは神様の義を意味しています。信仰によってのみ私たちは神様の義が私たちのうちに注がれるのです。これは良い行いでもなければ儀式でもありません。また立法を守ることでもありません。すべては信仰なのです。またこれは信仰によって私たちは義と認められ、恵みに、神様の恵みによるのです。そして私たちがこのアブラハムの信仰に従うように、この約束が同じように保証されます。私たちはどのにして罪許されるのでしょうか。どのにして、罪が許され、そして神様と正しい関係を持つことができるのでしょうか。私たちが暗闇から神様の明かりに行くにはどのようにすればいいのでしょうか。それはすべて信仰によるのです。私たちが信じたとき、その瞬間から私たちは神様から義と認められるのです。良い行いではありません。儀式でもありません。立法を守ることでもありません。信仰なのです。皆 様は神様と正しい関係を持つことを望みますか。神様は不経験なものを恵みにより信仰によって義としてくださいました。キリストを信じる信仰の他に選択はありません。なぜ神様はイエス・キリストを信じる信仰のみより私たちと正しい関係を持つことを望まれたのでしょうか。それは私たちが自分の行いによって誇り高ぶる可能性を一切消し去り、誰よりも深い私たちに対しての情熱と恵みを神様は表してくださったのです。しかしこのエペソ書の手紙2章4節から9節をご覧ください。パウロはこのように語っています。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにあって共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。これからお祈りをしていきたいと思います。どうぞ今日私が語った御言葉に応答してください。愛する天のお父様、今日のメッセージを感謝します。あなたがこの私たちを信仰によって義と認めてくださることを感謝します。アブラハムが割礼を受ける430年前にすでにあなたはアブラハムの信仰義と認めてくださったことを感謝いたします。私たちはこの世界にあり多くのシステム、この世のルールに従っていますけれども、主よどうぞ、あなたが、私たちを、自由にしてくださり、そしてあなたにまず信仰を置いて歩んでいくことができますように導いてください。感謝して尊き主イエスキリストの名によってお祈りします。